そこには何もなかった。ただ、凍てつく風が我々の肉体を蝕んでいった。ドキュメント、南極横断、第6回、生と死の狭間で。ついに我々はアムンゼンスコット基地にたどり着いた。ここまで来れば南極点はもう目と鼻の先だ。
隊長、とりあえず基地の中に入りましょう。
よーし、そうしよう。我々はとりあえず寒さをしのぐため基地の中に入ることにした。中にいるであろうアメリカの研究員たちに会えれば酸素や食料などももらえるだろう。基地の入り口である重くて厚い鉄の扉を開けて我々は中に入った。とその時だ。突然体長30センチメートルはあろうかという1羽のペンギンが我々めがけて突進してきた。
うわぁ、
そのペンギンは谷本隊員の腹部に突っ込み、鋭いくちばしが彼の体にめり込んだ。
うわぁ、
その衝撃と痛みで谷本隊員は床へと倒れ、後頭部を打って気絶した。
大丈夫か谷本隊員。
そうしている間にもペンギンは我々に攻撃を仕掛けてくる。
うわ
ぁ、我々は腰にあったバズーカ砲を取り出しペンギンめがけて発砲した。ペンギンは弾丸を肩に受け、わずかにのけぞったように見えた。するとペンギンは我々への突進をやめ、その場に立ち止まったが、やがて我々とは別方向へと去っていった。
危なかったなぁ。
やがて谷本隊員の意識も戻り、我々は再び基地の中を歩き始めた。
隊長、
なんだ谷本隊員、
どうしてあんなところにペンギンがいたんでしょうか。
そういえば妙だ。あのようなペンギンなどは南極ならばどこにでもいるが、基地の中には普通いるはずがないではないか。どういうことだろう。
わからない。
そうですか。
我々は歩くのを続けた。とその時だ。我々の歩いていた床が突然消えてなくなり、我々の足元には巨大な穴がぽっかりと開いてしまった。つまり落とし穴に引っかかったのだ。
うわ
ぁ。我々はその暗くて深い穴の中に落ちていった。一体どのくらいの時間が経ったのだろうか。我々が目を覚ますと、そこは荒涼とした氷原のど真ん中であった。基地の外に出てしまったのだろうか。
ここはどこだろう。
隊長、
どうした谷本隊員。
あそこに白クマがいます。
なんだと。
彼が指差した先には確かに一頭の白クマがいた。気持ちよさそうに眠っているようだ。
それがど どうかしたのか。
どうして南極に北極熊がいるんでしょうか。
そういえば妙だ。確かに北極熊は北極にしか住んでいない。そして南極熊という種類はいなかったはずだ。我々は今南極にいるのではなかっただろうか。
わからない。
そうですか。
とその時だ、我々の頭の中に一つの考えが浮かんだ。
もしかして
さっきの穴は
地球を
貫通してた？
そうなのだ。我々はさっきの落とし穴を通ることにより南極から北極へと一気に移動してしまったのだ。
なんてこった。
隊長。
なんだ谷本隊員。
ひょっとするとさっきの穴はオゾンホールだったのではないでしょうか。
なんだと。
そうか、あれが有名なオゾンホールというやつだったのか。最近大きくなっていると聞いてはいたが、まさか人が通れるほどまでになっているとは予想もしていなかった。
隊長、これからどうしましょうか。
わからない。
またですか。
次回の北極横断は、図らずも北極に来てしまった我々を数々の苦難が襲う。目を覚まし襲いかかってくる北極熊。その時我々が見たものは。次回の北極横断第7回、生と死の狭間で、乞うご期待。